一言お祈りします。神様、立ち上がれ今と、神様、今日もまた私たちを、御言葉、また賛美祈りを持って、またこの朝もう一度立ち上がらせてくださるとの御心を、また心から感謝をいたします。また語るものはつかないんですけれども、また立ち上がらせてくださるのは主ですから、どうぞまた主に望みを置きながら、また私たちの、また内なる人を奮い立たせてくださいますようにお願いをいたします。これからの時をお委ねをして、イエス様の皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って話をしたいと思います。突然、いつも突然なんですけども、でまた少しこうただの、想像だけでものを言うことになるんですけども、将棋の名人が、何十手先まで、読みましたという時に、本当に、その先の先までことごとく、本当はこう読み切っているわけではあるまいと思います。もしそうならば、こう一度、長い時間をかけて考え、まずそこで先々まで読み切っているというのであれば、多分そこからしばらく先はもう機械的にと言いますか、時間を少しもかけずに、進行できるはずだろうと。ところが実情は、少し進んではまた考え、また少し進んでは考えると。これの、見ていると繰り返しであると。これは推測の域を出ないんですけれども、これ何十手先までと言っても、全部と言っても、それは本当の全部ではなくて、それはこれから、到達するであろう、中継点までの全部と、中継点におけるいくつかの図柄がきっと頭に浮かんでくるのではあるまいかと。この道を行けばこういう図になると。で、こっちの道を選べばこんな図になると。さらにこっちならこういう図だと。つまりこう、10手くらい先の手、すなわち中継点の図が一斉にこう頭の中に映ってくるのではあるまいか。そしてその中継点から先のことは、いつか見た図であったり、直感的にこれは俺に不利なはずはないという図であったり、つまりこの段階ではそれほど厳密にその先の先まで読んでいるわけではあるまいと。だから、少し進んではまた考え、また少し進んでは考えるというプロセスの繰り返しにこうなっていくのではないだろうかと。よく人類の救いの歴史っていうと大変大きなことなんですけども、救済史、神様がどのように世界を導こうとしておられるのかと、将棋に例えたらこれはどうなっちゃうんだろうかと。プロの棋士である神様は初めからもう終わりまで、先の先までもうすっかり読み切っちゃって、救いの歴史をこう導いているのだろうかと、そういう疑問はクリスチャンであれば当然持つんだろうと思います。予定調和という言葉がありますけれども、もうなんかこの世界を見ているともうバラバラで、何かこう無秩序のように見えるんだけれども、これは一つのジグソーパズルであって、一つ一つ組み立てていけば、これきちんとした立派な一枚の絵に最後にはなるはずであると。つまり、これは先の先までちゃんと読み切っているかどうかは、これはもう別問題として、もうとにかく調和というものが予定されているんだと。そういう、世界観ですけれども、確かに私たちが住んでいる世界には、もう戦争がある。病気がある。なんでこんな病気になっちゃったんだろう。お金がない、貧困があると。飢餓があり、もう不条理に満ちて、もう世の中、世界はもう混沌としているけれども、何かこう一つの設計図があって、それに沿って組み立てていけば、ちゃんと立派なこう図柄というものに出来上がるだろうと。だから人間は苦しいことはいっぱいあるんだけれども、どんなに 苦しい状況に置かれようとも、神様を信じ、神を仰いで、その教えに従うならば、やがて予定されていた調和は訪れるであろうと。まあ、そういう、まあ、理念、キリスト教っていうのはそういう理念に立っていると、その点は言っていいんだろうと思いますけれども。で、確かに十分、まあ、古い時代にあっては、すなわち、こういう考えは19世紀頃までには、いや神様が確かにこの世界というものを支配をしていたと、みんながなんとなくこう素直にと言いますか、まあ素朴に信じていたと、この世界はまあ確かに部分的にはなんかこうギクシャクした不都合なところもあるんだけれども、これ何たって全能の神が作ったものだから、必ず最後はうまく運ぶものだと。まあ考えられていたと。まあ、さらに例えるならば、まあここにこうバラバラにこう崩されたプラモデルの部品があったとして、これはどう組み合わされるのかよくわからない、まあプラスチックの、まあ、残骸にしかこう見えないんですけれども、けれども適当な設計図が与えられて、その設計図にとって組み立てていけば、一つの模型が完成するはずであると。で、この世界も、まあ、広く世界と言わなくとも私たちの人生もそうかもしれません。何かこううまく調和の取れないと言いますか、こう、なんとなくこう不都合な存在ではあるけれども、何かの設計図に従い組み立てていけば、きっと完成したものになるだろうと。ところが、まあ、20世紀に入って、もう、大きな大戦を、まあ、二つ人類は経験をして、まあ、考えが大きく、まあ、変わっていたと。まあ、もちろんそれ以前からもそういう方があったんだろうけれども、二つの大戦を経験してみて、どうも、そういうことではないんじゃないか。バラバラに散ったプラスチックの部品は、もともと何の予定もなく、ただバラバラに投げ出されたものであり、それをまとめ上げる設計図なんか、人類はもう最初から持っていなかったんではないかと。もしそうならば、いくら部品を組み合わせ、調和の取れた完成品を作り上げようとしても、これはもう、こう作ることができるはずがないと。特に、まあ20世紀の思想家が、二つの大きな、まあ大戦というものを経験して、哲学者たちもそうですけれども、神はもう死んだと断定したのは、まあ平たく言えば、まあそんな認識からこう生まれてきたと言っていいんだろうと思いますけれども、どこにも設計図というものが存在しないわけですから、確率的に考えても、これはもうバラバラの部品が立派な、まあ、プラモデルに仕上がる可能性は、極めてゼロに近いぞと。まあ、そう考えれば、私たち人間世界の、まあ、不条理といいますか、もうどうにもこの世の中、世界は救いようがないと。まあ、そういうことになってしまうんですけれども、将棋の名人が、俺は何十手先までもう読んでやってるんだからというとき、本当にまあその先の先までことごとく、まあ、実は読み切っているわけではあるまいと。人類のまあ救いの歴史といいますか、まあ、その救済史を将棋に例えるのが、これ適当であるかどうかは、まあ私にもわかりません。まあ、そのことはまあ別にして、まあ、神様をプロの騎士として考えるならば、初めから終わりまで、先の先まですっかり読み切って、やっぱり救いの歴史を導いているのだろうかなと、まあ、この辺は私もわからないんですけれども、まあ、クリスチャンであるならば、そういう疑問は持つんだろうと思います。 そういう私たちの、疑問に、答えるかのように、よく救いの歴史というものを7つの、時代に分けてこう表してきた、聖書解釈があります。ちょっと難しい言葉ではよくディスペンセーション神学とかディスペンセーション主義と呼ばれますけれども、最初、レジュメの1番でこう罪のない時代ってありますけれども、罪のない時代があったと。これはもう先手必勝を狙いたいところですけれども、創世記の1章1節から創世記の3章7節まで、これが罪のない時代であると。もう神様が創造してくださった大地ですから、もうのどかな楽園となり、最初の人アダムとエバが作られ誕生すると。アダムとその妻エバは植物、果物で果実で生きていたらしく、肉食を習慣としてはいなかった。彼らは創造主のもとで生き、ただもう二人だけの生活を美しく築くことだけに、夢中になりながら楽園で生きていたんだろうと。ところが楽園の真ん中には善悪を知る木の実が生えていて、決して食べてはいけないと神様によって厳しく禁じられていた。ご承知のようにここに登場するのが蛇であると。蛇はエヴァをそそのかし、エヴァは善悪の知識の木から実を取って食べてしまう。で、夫のアダムにも渡して食べさせると。なんかこの最初の一手、罪のない時代は、二人が楽園から追放されることで終わりを迎えてしまうと。これで良いはずはないわけですね、普通に考えてみても。次の一手を打たなければなるまいと。人間は善悪の木から実を取って食べ、もう善悪というものを知るようになり、自分の良心といいますか、何が善で何が悪かと。今度は自分のこう良心というものに従って人間は生きていきなさいと。そう求められる時代がやってきたと。ディスペンセーションではそう考えるわけですね。それが創世記の3章7節から創世記の8章19節までで、すなわち楽園の追放から、ノアの洪水の時代までですと。で、ノアとその家族は、善悪を知って、良心に従って生きてたんですけれども、けれども、その他の人間は、どいつもこいつも悪事に企み、もう悪いことばっかりしていると。善悪を知り、己の良心に従い、もう神様との関係をきちんと回復する時代がこう来てるわけですけれども、人間たちはその実、ろくなものではなかった。そして神はノアに命じて大きな箱舟を作らせたと。もう善悪をわきまえたノアとその家族は救われ、それ以外は洪水で滅びてしまうと。もうこれで良いのだろうかと。なんかこの後味がどうもよろしくないし、やはり次の、これは言っても必要ではあるまいかと。次の言っては、創世記の9章1節から創世記11章32節までですけれども、善悪をわきまえて、生き残ったノアの子孫に対して、産めよ増えよ地に満ちよと。野の獣、空の鳥、地上のすべてのものをあなたたちの手に委ねようと。人間は地上の支配者になるんだと。現れいでよ、権力者と。地をよく治め、地をよく従え、道路を作り、 運河を開き、耕作地を広げ、そしてあなた方の生活というものを美しくすることに心を配りながらよく生きていきなさいと。この頃、神は人間に肉食の習慣もこの時代にはお許しになっています。これまでとは違ったライフスタイルが始まっています。権力者が現れて、人間が、地上の支配者となって、人間による、統治の時代が始まって、農業とか、漁業とか、工芸、建築の技術、生活をとにかく美しくすることに夢中になって、よく生きることをもって、あなた方は救われよと。ところがであると。人々は確かに町を作った。塔を建てた。そのうち塔を天にまで届かせて、もう俺たちはもうすごいんだと。俺たちの名を高めて、神様の支配から独立をしようと。工事を始めたと。天にまで届く塔だなんて、誠に神をも恐れない企みではないかと。突然、人々の言葉が乱れ、言葉は通じない。これでは、塔を築く共同作業というものは続けられないと。人々は、作りかけの塔を残したまま四散したが、世界中に四散をしてしまうわけですけれども、これが、バベルの塔の物語であるけれども、これで、良いだろうかと。バベルの塔の物語も、言ってみれば、あんまり後味がよろしくないと。再び、次の一手が必要ではあるまいかと。ディスペンセーションではそう考えるわけですけれども。神は、次にアブラハムという男を選ばれて、その子孫と、約束を交わして、契約を結ぼうと。お考えになったと。これは約束の時代と呼ばれるもので、これはアブラハムの召しからモーセに律法が与えられるまでの、その期間を指すと、ディスペンセーションでは考えますけれども、ある日、アブラハムの頭上に神の言葉が臨んできたと。この地を離れ、西に行き、一つの国を作りなさいと。そこで私はお前を祝福し、その国は偉大な国民となり、あなたを偉大な国民の地にしようと。そういう約束をしたわけです。アブラハムはこの約束を信じて、ハランから西へと向かい、現在のイスラエル、パレスチナにたどり着いたけれども、実情は、来てみたら建国どころの話ではないわけですね。もうヨセフの時代には飢饉が続いて、民族を養いきれずに、民族を挙げて、エジプトへと、逃れるようなこともあったと。で、このエジプトの生活の中で、名高い、モーセが現れて、出エジプトを観光し、タミラをパレスチナへと連れ返そうとすると。で、その背後には、我々イスラエル民族は、あの約束の地を所有し、偉大な俺たちは国民となると。そういう、先民としての与えられた約束、契約があると。けれども、出エジプトしてみたら、長くて苦しい、辛い、何とも言えない、荒野の旅路。こんなことなら、建国なんかもうしなくていいよと。エジプトにここからもう一度戻ろうじゃないかと。 エジプトにいた方がよっぽど良かったなぁと言って、民たちはもう文句ばっかり垂れていると。もう建国どころではないと。まあ、これで良いはずはないわけですね。もう文句ばっかり言っちゃって、もうちょっとここでもまた次の一手が必要だなぁと。シナイ山は神の山として敬われていました。果たせるかな、神はモーセを認めて、おごそかに語り、民と、まあ、改めて契約と言いますか、十戒を、まあ、立法を民らにお与えになったと。立法の時代であって、これは、モーセが立法を与えられた時から、まあ、聖霊の降臨、まあ、ペンテコステまでの、まあ、時代を指すと。まあ、ディスペンセーション主義はそう考えています。これより神様の祝福はとにかく律法が与えられたんだから律法に服従することを条件としたけれども、しかし民らは律法を破り、もう偶像礼拝にもう身を委ねてしまっていると。もう短くしますけれども、結果ようやく建国を果たした王国も、たちまち二つに分裂し、そしてアッシリアに捕囚となり、バビロンへと滅ぼされて連れて行かれ、さらにもう約束のメシア・キリストを使わそうと。けどもイスラエルはこれを拒絶して、なんと救い主を十字架につけて殺してしまったと。そしてエルサレムは崩壊。民は全世界に散らされて、ユダヤ人たちはまあ離散をしてしまうと。メシア救い主が、約束のメシアが、もう十字架で、上で殺してしまったと。で、これで良いはずがないと。神は、このイスラエルのつまずきを主体的に支配し、十字架を異邦人の救いのために用いようと、驚くべきことを、まあ思いついたと。まあ将棋で言うと、もう劣勢だったのか、なんか、もうよくわかんない、もう奥の手の一手で、もう形勢が逆転したようなもんですね。これは一番びっくりしたのはサタンだと思います。ようやく十字架で殺してしまったと思ったんですけども。すなわち、恵みの時代の到来であり、これはキリストの十字架と復活から始まり、まあ、教会時代の今現在も継続しており、やがて、これは軽挙で、終わることになっている、まあ、時代です。私たちはこの恵みの時代の中に生かされ、私たち人間に課せられた責任は、キリストを信じて受け入れ、まあ、教会生活を大切にすること、すなわち、まあ、それがまた聖霊に導かれることであり、そして、まあ、永遠の命というものをまた得ることであると。ところが、まあ、今の時代もそうですけれども、んだ、何が永遠の命よ。人間なんか、真の像が止まればそれで人間なんておしめよと。死んじゃったらもうあとは真っ暗闇。何もありゃしねえ。せいぜいお天道様が拝めるうち楽しい思いをして生きなきゃ損だぜと。こういう考え方がこの恵みの時代の中でも支配的であると。まあ、これで良いはずはないわけですね。最後の一手をちゃんと打たなければならない。やがて御国の時代がやってきます。私たちが待ち望んでいる主の再臨から始まって、まあ、千年王国へと続くと。で、聖書には、まあ、次のように記されてますけれども、黙示録の20章の4節から6節、レジュメの2番ですけれども、また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った。 そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝ます。その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となると。なんかちょっと無理に将棋にこだわっちゃったために、逆になんとなくしっくりしない部分もあったかなと思いますけれども、今述べたのは一般的に福音主義の教会で、広く理解されている、ざっくりとしたと言いますか、人類の救いの歴史として理解するのがいいんだろうと思いますけれども、もちろんこうしたディスペンセーション主義の立場を取らない教会もあり、最近そういう教会が取らない立場の教会も多くなっていると思うんですけれども、これはもう本当のところは私はやっぱりここから神様に聞いてみないと、こういう主義は本当なのかどうなのかということは神様に聞かないと、これはよくわからないと、一つの考え方だとして私自身は捉えてるんですけども、人類の救いの歴史と広く言わずとも、自分の人生についてこう考えてみると、人生について言えばいつも、一本の道しか選べないものであると。二本の道を歩こうとしたら、たちまち、お股が裂けてしまいます。私たちは、あれもこれもというわけにはいかない。たくさん道はあるかもしれないけれども、実際、たどれるのは、一本の道だけであると。けれども、どうしても私たちは、時々思うんですけれども、ちょっと失敗だったかなと。本当に俺はこの道で良かったのかなと。いろいろ振り返ってみて、そんな疑問も湧いてきます。あっちの道を行っていたら、俺の人生どうなってたかなとか、考えても無駄なんですけども、ついつい、考えても見たくなってきます。確かに人生はいくつもの分かれ道があって、その都度都度私たちは一本を選んで、今ここにあり、今日に至っていると。当たり前ですけれども、選ばなかった方の道を行っていたら、そこにはまた、別の人生というものが、あったのかもしれません。一つの人生を生きてきたということは、そのプロセスの中で、いくつもの、人生を捨ててきたという思いにも通じます。誰の背後にも選ばれなかった人生の、残骸というものが無数に、私たちの背後には、散らばっていると。で、人生には岐路があり、これからも岐路があるんだろうと思います。岐路があって、街の道を行っていたら、まるで図柄の違う人生になっていただろうと。でも、忘れてはいけないのは、人生について言えば、いつも私たちは一本の道しか選べない。たくさん道があるように見えても、実際にたどれるのは一本の道だけ。罪のない時代があったと。そのことは本当だろうと。アダムとエバは一本の道しか選べなかったはずです。 禁じられていた木の実を食べるのか、食べないのか。約束の時代があったのも本当だろうと。イスラエルの民は一本の道しか選べなかった。約束を信ずるのか信じないのか。まあ、律法が与えられたわけだから、律法の時代と呼ばれていいような、そういう時代があったのも本当だろうと。律法の時代、イスラエルの民の前には、いくつもの分かれ道が広がっていたわけではない。神様から与えられた律法を守るのか、守らないのか。究極的にはもう一本の道しか選べない。イスラエルを救済をするため、イスラエルに約束のメシア、キリストがイスラエル民族のために使わされた。たどれる道は、イスラエルは二つに一つ一本の道しか選べない。イエスを救い主メシアとして信じるのか、信じないのか。今現在、まあ私たちは、まあ教会時代、恵みの時代の中で生かされていますけれども、まあ恵みの時代と呼ばれますけれども、第二コリントの6章2節、レジメの3番に、神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けたと。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと。私たちの罪のために十字架にかかられたキリストと、私たちの目の前にはこの一本の大いなる道が今私たちの目の前には開かれていると。忘れてはいけない。人生について言えば、いつも私たちは一本の道しか選べないと。そしてやがて御国の時代が到来することも忘れてはいけない。まあ、考えてみれば、まあ、クリスチャンになったといっても、教会生活してるといっても、牧師になったといっても、現世というものは嫌なことが多い。大抵人生というものは、プラスマイナスの感情が、なんか合わないようにもうできちゃっているのかなと。例えば、十のことを人にしてあげて、まあそのお返しに十の見返りがあれば、まあ損得感情が合うからなんとか許せるんですけれども、けれども、きっちりと感情の合う人生を送れる人は、あんまりいないだろうと思います。もう十の一生懸命真面目に生きてきたのに、十の努力に対して、なんだこりゃと。もう100のマイナスが返ってくることも人生には決して珍しいことではない。まあ、人生の損得感情というのはみんなこんなものなのかもしれません。だから、まあ、私はと言いますか、みんなそうかもしれませんけれども、とにかく来世に、御国の時代に究極的にはそこに望みを置きながら生きていく。そこでは、地上では合わなかった感情がきっちり合うように、神様によって最後の一手がきちんと打たれているだろうと。レジュメの4番、最後ですけれども、ピリピ書の3章19節、20節、読んでお祈りしたいと思いますけれども、彼らの最後は滅びです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから、主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいますと。救いの歴史を、まあ、7つの時代に分けて表す、まあ、ディスペンセーション的な考え方は、まあ、本当かなと ちょっと勉強しながら首をかしげるようなこともないわけではないんですけども、いずれにせよあの時代、この時代、まあ七つの時代、いつの時代もやっぱり人間は一本の道しか選べないのだなぁと、まあ、ディスペンセーションを勉強してみて、まあこのあたりが私にとっては、まあ、一つの大きな、まあ、収穫のようなものでした。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。一本の道と、今日私たちの目の前には、また一本の大いなる、また恵みの時代に生きる私たちの目の前に、一本の大いなる道が開かれていて、その道を私たちがいろんな道がある中で今日歩ませていただいている恵みを心から感謝をいたします。そしてこの道はイエス様のご再臨、御国への道と私たちの道は続いていますから、ありがとうございます。またこの世に生きていて本当にまたいろんなことがあり、こう割が合わないと言いますか、嫌なことばかりが多いということも今の私たちの歩みの中にはありますけれども、あなたはきっちりと私たちのために最後の一手を打っていてくださいますから、ありがとうございます。彼らの最後は滅びですと、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと、御霊も花嫁も言う、聞く者もまた言いなさいと、主イエスよ来てくださいと、あなたが早く来てくださって神の国の実現を速やかならしめてくださいますようにお願いをいたします。尊い主イエスキリストの御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。